瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに防災週間、防災の日についてお話しいただきます。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は防災週間、防災の日ということなんですが、防災週間、防災の日というのはどのようなものなんですか？
はい、まず防災の日は9月1日に関東大震災が発生したことから、災害について意識を深め対処する心構えを準備する意味も含めて制定されたものです。また防災週間とは防災の日を含む1週間のことです。8月30日から9月5日までが防災週間として制定されています。
ということは今まさに防災週間なんですね。確かにこの時期は防災訓練や防災講演会などがいろいろと行われているのを私もよく聞きます。
はい、私も小学生の時は2学期の始業式の後に地震に対する防災訓練を行っていました。今年は関東大震災の発生から100年となる節目の年ですが、防災週間の時期は台風シーズンでもあります。地震だけでなく台風や大雨に対する備えをぜひこの防災週間の間に見直してください。
そうですね、特に今年は愛知県内では豊橋市や豊川市、愛知県外でも九州地方や中国地方、北陸地方、近畿地方、秋田県、沖縄県など全国各地で台風や大雨による被害が発生しましたよね。瀬戸市でも大雨の影響で何か被害はあったんでしょうか？
はい、豊橋市が大きな被害を受けた6月の2日に瀬戸市にも大雨警報が発表されました。幸い人的被害などは報告されませんでしたが、擁壁などが数箇所崩れたほか、道路の一時冠水、倒木などの被害報告がありました。また8月14日、15日に接近した台風7号に対する対応として市内の避難所を開設し、自主避難民の受け入れを行いました。こちらについても幸い人的被害の報告はありませんでした。
そうでしたか。まあ不安な時間を過ごされたという方もいらっしゃったと思います。洪水や大きな土砂災害、いつ起きてもおかしくない状況だったと思うんですが、瀬戸市で洪水や土砂災害の恐れがある場所はどうやって調べたらいいでしょうか？
はい、瀬戸市のホームページで洪水ハザードマップ、もしくは土砂災害ハザードマップと検索していただければ、危険性が高い場所を確認することができます。
自分の住んでいる場所が危険かどうか、これは一度きちんと確認しておくといいですね。台風や大雨に対しては他にどのような備えをすればいいですか？
まずはテレビやラジオなどから常に最新の気象情報を入手してください。雨や風が強くなってから避難するのは大変危険です。特にお子さんがいるご家庭やお年寄りの方は避難するのに時間がかかりますし、手助けが必要になることもあります。早め早めの避難を心がけましょう。また避難する前に自宅の周辺が浸水してしまった場合は、むやみに外へ出ないで2階へ垂直避難するなど、命を守るための最善の方法を選択してください。
雨風が強くなってからの避難はもちろん、夜間の避難も大変危険です。早めの避難をお願いしたいですね。では次に、地震に対してはどういった備えが必要でしょうか？
まずご自宅が地震で倒壊しないよう耐震性を高めることが大切です。昭和56年より以前に建てられた木造住宅は無料で住宅の耐震診断を行っていますし、耐震補強工事の補助金制度もあります。そして倒れてきた家具の下敷きにならないようにしたり、避難しやすくするために家具を固定しておくことも大事です。また窓などにはガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラスが割れても飛び散らないように対策をしましょう。就寝時の地震に備えて枕元に靴を用意しておくことも良いですね。
自宅の耐震性が高い方でも家具の固定、そしてガラス飛散防止フィルムを貼る、寝室に靴を用意するなどの対策、ぜひ行った方がいいですね。
そうですね。次に、地震の二次被害で怖いのは火災です。地震の揺れを感知して自動的に電気を止めることのできる感震ブレーカーを設置したり、家庭用の消火器を用意しておくなど、そういった対策を取りましょう。お住まいの町内にある該当消火器の場所もぜひ確認しておいてください。 また最近のガスメーターは震度5強以上の揺れを感知すると自動的にガスを止めるようになっています。火元の確認は揺れが収まってから行いましょう。
そうですね、地震の後の火災本当に怖いです。阪神淡路大震災でも東日本大震災でも火災発生していましたからね。
そうですね、大地震の直後はすぐに消防車が到着するとは限りません。ぜひご家庭で火災の備えを行ってください。またこの機会に飲み水や食料、貴重品などの非常持ち出し品や備蓄品の準備をしておきましょう。必要なものは家族構成に合わせて用意してください。持病のある方はお薬も忘れないでください。新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症予防のためにマスクや消毒液も用意しておくと良いと思います。
うんうん、例えば小さなお子さんがいらっしゃるご家庭ではミルクやおむつが必要ですし、ペットがいるというご家庭ではペットフードやキャリーケースなども用意しなければいけませんよね。家族構成によって備えるもの変わってきますね。最近ではホームセンターなどでも非常持ち出し袋のコーナーが設けてありますよね。
そうですね、一から非常持ち出し袋を自分で用意することが大変なときは市販の非常持ち出し袋に必要なものを加えたり、また不要なものを除いたりして ご家庭の事情に合わせた非常持ち出し袋にするのも良いですね。瀬戸市のホームページからダウンロードできる命を守るための防災ハンドブックにも非常持ち出し品チェックリストと備蓄品チェックリストが記載されていますので参考にしてください。すでに準備されている方も季節によって衣類を入れ替えたり食料の期限の確認を行いましょう。また家庭の備えだけでなく地域で行われる防災訓練にもぜひ参加してください。
はい、地域の防災訓練に参加することが災害の備えになりますよね。
はい、自分が住んでいる地域の皆さんと顔見知りになることも防災においては非常に大切なことです。避難をするときも隣近所で声を掛け合うことができれば安心ですし、地域における助け合いである共助をより充実させることができます。
うんうん、阪神淡路大震災では倒壊した家屋などから救助された方のうちおよそ8割が家族や近隣の住民などによって救助された方だったという調査結果もあります。災害時には共に助けるという共助、これが非常に重要になってきますね。
そうですね、災害はいつ起こるか分かりません。いざという時の正しい知識と行動を身につけるためにぜひ地域の防災訓練にご参加ください。
それぞれの地域で行われる防災訓練により防災意識高まっていくといいですよね。さて、防災の日は9月1日に関東大震災が発生したことから定められているというもので、今年は8月30日から9月5日、これまでの間が防災週間として制定されています。さあ、この期間中学校などではね、先ほど菅井さんもおっしゃってましたが防災訓練が行われるので、お子さんの方が意外にイメージ強いっていう場合もあるかもしれませんね。
そうですね、
うん、ただ我々大人もですね、まあ地震が来たら考えればいいだろう、ちょっと油断をしているところがあるかもしれませんので、改めて地震の時はどうするのか、そして大雨の時はどうするべきなのか、さまざまなことを想定してぜひ防災についてご家庭でも職場でも考えていただきたいと思います。さあ、今日は瀬戸防災ステーション防災週間防災の日についてということでいろいろとお話お伺いをしておりますが、まだまだ台風シーズンも続きますよね。
そうですね、台風12号もこれから発生するかもしれません。ぜひ災害は他人事と思わずに、皆さんご家庭で備えを行ってください。
はい、本当にいつ起こるかわからないと災害の時ね、災害の話いつも言われますが、それでも油断してしまうのが私たちかもしれません。改めてこの話をきっかけに防災の日、防災週間に合わせてぜひご家庭や会社での防災を考えてみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。